インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。はい、このラジオはですね、お肉とそれゆだんインカク、またの名前をニートサッカージョンドーがですね、日々のいろんなことをね、綴っていく、そんなね、つれずれ草のようなラジオでございます。はい、本日は39日目、サンキュー。はい、皆さん いつもいつもラジオをお聞きいただきサンキューでーす。というわけでね、早速参っていきましょう。はいね、陰格あるなしですがね、今日の夜にね、ダメ押しでもう一度ツイートしてみたところ、滑り込みで投票もう一件来ました。スーさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。改造ということなので、いつもと違う陰格さんの姿が見たいです。というわけで、なしに投票します。はい。はい、決定。もみあげ、なし。ねえ、いやー、ギリギリセーフで決まりましたね、見事。ねえ、ずっとね、2票のままで、月日がね、刻々と過ぎていってるときは、どうしようかと思いましたが、まあ、見事、陰格あるなし第1回、陰格のもみあげはありかなしかというこの投票はですね、見事、なしということに決定いたしましたので、明日にでも、このもみあげを、剃ってしまいます。そしてその姿で、皆さんの前に、今月の29日ね、サマーオニックで、その姿を皆さんにお披露目するという、そういうことになりました。ね。じゃあ早速ね、第2回の投票内容をね、発表したいんですけどね、どうしようかな。髪型もね、やりたいんですけど、まあそれは最後に撮っておこうと思いまして、とりあえず今回はね、眉毛。僕の眉毛ね、前回のね、K の結婚前夜の時に、その時はね、結構、剃って整えて、まあ、かっこよくした感じで、結婚前夜ではまあ、舞台上立ってたんですけども、まあ、手入れを、それからずっと怠ってたので、元のね、眉毛に戻ってしまいました。ね、大学の時にね、学生証の写真がね、ちょっと目をちょっと細めてしまったので、目より眉の方が太くてお前ケンシロウみたいだなっていう風に大学の時に言われたことがありますね。このね、僕の眉毛はね、父親の家系で、もう父親譲りでね、父方のじいちゃんもこの眉毛でね、父さんもこの眉毛という、そういうね、家系なんですけども、まあこの眉をね、このままでいくのか、ちょっとK の結婚前夜の時みたいにシュッと整えてサマーオニックに臨むのかということをね、投票で決めていこうと思います。ね、もはやね、あるありなしというそのテーマからは外れていってるような気がしますけどね。なんで陰格のもみあげをもみあげてね、眉毛をね、このままでいくのかシュッとしていくのかということを第2回の募集テーマにしたいと思います。で、今回はね、もうね、花から、締め切りを決めていきましょう。とりあえずですね、次のポルチョタイム。つまり、今回はまあ、第39回ですね。なんで、39でしょ？つまり、次にポルチオさんが登場するのが42回目です。その次45回目。つまり、第48回放送ですね。第48回放送までの投票数によって陰格の眉毛を決めていこうと思います。で、眉毛の画像はね、貼っときますんで、今下にリンクがあると思いますんで、その写真を見てね、陰格の眉毛に今度は投票していただきたいと思います。というわけで、陰格改造計画、第2回募集内容は、眉毛でございます。ね。 という感じですけども、まあ、そのね、フォーゼとゴーバスを見たんでね、その話しましょうか。ね、ゴーバスですけども、ね、ニックがね、やっぱり、キャラが薄いというか、ね、結構ね、ニックはスーツがね、他の2台に比べて動きやすいんで、動きやすいっていうか、まあ、宇佐田はね、スーツじゃないんですけども、はや。まあ、結構動きで愛嬌をつけてるというか、動きを頑張ってる印象があったんですけどもね、やっぱりまあ、受益がね、出てしまうとどうしても、その優位点がね、失われてしまうんで、まあ、ああいう話があったということですけどもね、ヒロムもね、なかなか、初期に比べてちょっと丸くなってきたというかね、ちょっと、落ちのああいう感じもね、ああいう、まあ、冗談というか、ああいうことが言えるキャラになっていったんだなという感じですけども、まあ、丸くなってますよね、初期に比べると。ね、やっぱりまあ、これがちょっとあのキャラが不評だったからそうなったのか、どうかわかんないですけど、まあ、あれぐらいの感じのキャラの方がね、子供受けはいいと、まあ、思うんで、僕は。まあね、あれは、いい感じですけども、ヘラクレスがね、そんなに、姿が変わる合体じゃなかったんで、まあ5体合体、もう次週いきなり出ちゃいますけど、まあ5体合体でガラッと変わるのかなと思ったら、まあ予告を見る限りだと、5体合体でもそんなに、やっぱり追加パーツをつけたぐらいだなという感じで、現時点でね、ゴーバスの、ロボットに関する情報っていうのは、あれしか出てないんで、5体合体までなんで、こっからどんなものが増えていくのかっていうのはね、まだまだわかんないんで、まあ、最終的にどういう合体をするのかね。映画にカエルが出ますけどね、あれはまあ映画オンリーのやつだと思うんでね、あれは。ね、フォーゼですけども、なんかちょっと詰め込みすぎかなっていう気ですね。いや、話がっていうか、なんていうかですね、江本教授がバルゴっていうのを、ついこの間明かしたばっかなのに、そこにさらに、立花さんだったっていうのを、すぐに重ねてくるんで、やっぱりちょっとちょっと今までね、のんびりしてたんだから、その分もうちょっと、こう話を、もっと前にそういう話をしてたら、こんなに慌てずに済んだんじゃないかなと思ったんですけど、まあまあクライマックスに入ってきた感はありますよね。早見校長がね、バルゴ助けに入ったことでね、ひょっとしたらね、早見校長の離反フラグというか、まあ仲間になることはまあないでしょうけど、まあ、第三勢力と言いますか、まあ、江本教授のまだね、真意がわかんないんでね、結局何をしたいのかっていうのが、ひょっとしたらメテオ絡みのあれも全部、理事長の計画の一部なのかもしれないですし、だから、まあ、立花さんと、バルゴゾディアとどっちがまあ、江本教授の本意なのかっていうね。まあ、普通に考えたら早見、理事長に協力する、ふりをして、まあ、かけて、立花さんとなって、それを妨害してたってことになるんですけども、ね、ひょっとしたら、メテオの存在も、理事長の、計画のうち、どうだろう。それはないかな。理事長はね、結構、普通に、幹部しかいない中でもガチで、そういう、なんなんだあいつはみたいなことを言ってたんでね、多分、それはないかな。で、まあね、どんどんどんどん、あ、そうだ、言い忘れてたけど、ゴーバスのエンディングのダンス、最近撮り直しってますよね、多分あれ。なんかちょっとバージョンが変わってるような気がして、見比べてはないんですけど、なんとなくね、変わってるような気がして。あれは、あと二人をね、入れるやつを撮影するときに、一緒に、撮り直したのかなっていう感じですけどもね。ね、どのタイミングであの二人がエンディングに来るのかね、注目ですけども。ね、映画終わりぐらいでね、入ってくるんじゃないでしょうかね。多分ですけども。ね、 まあそんな感じでございますとね。まあ最近はね、陰閣側としては特にね、話題があるわけではないんで。じゃあ、早速、ジョンドーが、うわっ、ぐっ、うっ、ぐっ、ぐぎ、ぐぎぎぎぎぎぎぎ。ポルチオタイム。3日日のポルチオタイム。今日は39日目。3の倍数の回は、ポルチオの日だ。3分半、お付き合いいただこう。まずはな、今日も、今回も、モコさんのコメント読んでいこう。モコさんいつもいつもコメントありがとう。ポルチオさんこんばんは。はい、こんばんは。今夜はポルチオタイムですね。ということは、陰閣さんのもみあげがどうなるのか決まる夜ですね。もみあげの運命、ドキドキ。BS、二度目のアドバイスありがとうございました。あれから数分おきに何度かアラーム鳴らすようにして、今は朝無事起きてます。ポルチオさんも二度寝してしまったというのが面白かったです。ということでな。いつもいつも、モコさんコメントありがとう。ね。他のリスナーの皆さんも、ポルチオへのコメント、お待ちしてるぜ。ということでね。ま、陰閣のもみあげの運命はな、もみあげは、なしということで決定したわけだが、まあ正直な、このまま、もし、コメントが2件のままで、このポルチオタイムを迎えるようなことがあれば、ここで、モコさんはいつもコメントしてくれてるから、まあ一人 1.3 票ぐらいの価値があると判断して、もみあげはありというね、そういうオチも用意していたんだが、無事、民主的に決めることができて、まあ、やれやれという感じだ。いかんせん、なかなかコメントは来ないもんだな、ラジオには。まあその、お肉とソレイユのラジオのコンテンツにこんなにコメントが来てるというのはまあ、このお肉とソレイユのな、ホームページがリニューアルして以来初めてのことなので、まあね、まあ贅沢を言っちゃいけないが、まあもっとね、もっといっぱいコメントが来るとやはり嬉しいよ。みんな嬉しいよ、コメントが来れば。だから他のラジオにもね、コメントをしていってもらえるとね、非常に皆さん喜ぶと思う。他のラジオを上げてる皆さんもね。それと、二度寝のアドバイスをして話したかな。あまあ、うまく起きれてるようで何よりだが、まあその時も言ったかな。この方法は最後のアラームを聞き逃してしまうとアウトだという重要な、そういうウィークポイントが隠されている。もしその何度か起こされる中で、はっと、あ、今すっきり起きれたというそのタイミングがあれば、布団におさらばして、残りのアラームをスルーして、そこでパッと起きるという、そういう思い切りの良さも必要だ。そして何より、何か大事なことがある日は、その前の日に夜更かししないということが、一番大事だ。いくらな、自分では大丈夫と思っていても、やはり、体は睡眠を求めるものだ。だからまあ、もし夜更かししてしまったら、そのまま、寝ずに次の日を迎えるという、そういう、ね、禁じ手というか、そういう手段もある。まあこれはな、体に悪いからあまり、おすすめはしない。それでは、また3日後。グギギ、グギギ、はい、ジョンドーでーす。というわけでね、このね、陰閣からポルチオ、ポルチオからジョンドーへのこのつなぎもね、なんだか、投げやりになってまいりましたけども、ねえ、やっぱりその、ポルチオさんのパートでね、ちょっとその、一仕事終えたみたいな感があるんでね、僕的にもね、やっぱり、このジョンドー側のね、あれは、ちょっとね、敗戦処理というか、まあ、投げやりな、僕も自身が投げやりな感じになってしまっていることも否めませんがね、まあ、陰閣を経てね、ポルチを経て、ジョンドーでございますよ。こっからね、5分余りがジョンドータイムでございますよ。ジョンドーサイドはね、一体誰が、これを必要としてるんだという、そういう、ね、意見も僕の中にありますけどもね、ジョンドーですよ。デュエル部をね、そろそろ更新して、とね、まあ、それは常々言ってるんですけども、まあ、 その残り2ページ、昨日の時点で残り2ページだという話をしていたんですが、まあ、半ページぐらいがね、書き上がりまして、なんでね、まあ、この残り半ページを書き上げた後に、最後のまだ、手つかずの1ページ、これをね、書き上げて、バッと、更新しようと思ってます。なんでね、まあ、あさってかしあさってぐらいには更新したいな。でね、今回はね、やっぱり、夕方に更新しようと思ってね、やっぱりその、どのタイミングで更新するのが一番いいのかみたいなことをね、ちょっと実験していこうと思ってて、今まではずっとね、深夜か早朝でやってんですよ。もう寝る前にバーっと書いて、やった、書き上げた、そのままアップだっていう風に、だいたい、多分今までの更新は全部深夜か早朝になってると思うんですけども、それがね、果たして、最適なのかっていうのは、いろいろね、やっていかないと、わかんないことなんで、今回は夕方に更新する予定でございますという、感じですね。ただね、今回ね、デュエルはね、1ターン、1フェーズどころかね、1ステップすら進んでません。ねえ、大変ですよ。デュエル漫画を描いてるつもりなんですけどね、なかなか、デュエルは進みません。ね、昔はね、OCG 的には、OCG 的なところを評価されていたこともあるんですけどね、このデュエル部は。ねえ、なんかこんな感じになってますけども、遊戯王スレがね、にわかに、最近盛り上がってますけどね、ちょっと見てみましょうか。まあ、ジョン・ドーは、ちょっと待って、おい。レス番号373。ジョン・ドーだけ呼び捨てにすんな、お前。今気づいたぞ、これ。これは僕じゃないぞ、このコメントは。ウモ先生、ナスビ先生、カツラ先生は、次から次へ、どんどんデュエルやろうぜって感じ。トエ先生とアルファ先生は、デュエルするステージや空間を用意して、カードにもキャラクターの個性を楽しむ感じ。ジョン・ドーとジーノ先生は原作要素をうまく練り合わせて加工した独特の世界観を味わう感じ。これを、僕が自演してるってなってるじゃないか、これは。びっくりしたぞ、今気づいてびっくりしたぞ、これは。何を。なぜ呼び捨てしたし。デュエルはガチ環境4、更新速度3、ファンタジー3、書き込みは3というね、特徴がこれといってない感じになってるけどね。更新速度3かなーという、2じゃないかなーっていう。でね、デュエル部はそんなにガチ環境なのかなーという。いや、僕はね、わかんないんですよ、だから、単純に。今のデュエル。なんで、まあまあ、そういう評価をしてくださってる方がいるっていうことはね、まあその人にとってはまあ、デュエル部は結構ガチ環境だぞということなんでしょうがね。ねえ、今回は全然、今回の更新はね、7ページ更新で、ね、全然デュエルが進んでないんですけどね。全然変わりますけどね。ヒッグス粒子、来ましたね。ついに、ヒッグス粒子ですよ。万物に質量を与えたと言われているヒッグス粒子が、どうも発見されてね、なんでも、年内にも、もう、確定というか、その結論を出すらしいですね。いろいろ調べた上で。なんか確率的にはもうね、完全に、その業界で、その 99.999 何パーまで立証できたら、もうそれはあると言っていいっていう指針があって、それは超えてるらしいんですけど、まあここから、どんどん調べていって、まあ、最後にまあ、ヒッグスありましたよっていう風になるらしいですけど、いかんせんね、やっぱりその、ヒッグス粒子とかあの辺になるとね、僕もいまいちよくわかんないですね。さすがに。ね、有性粒子だったら結構詳しいんですけどね。まあ僕は勝手に作ってるんですけど、ほとんどね、有性粒子は。昔ね、大学の時はね、結構、大学の図書館行ってね、ビッグバンがどうとか、ブラックホールがどうとかみたいな、そんな本を、その本ばっかり読んでたんでね。まあまあ、詳しかったんですけどもね、さすがにもうね、 ね、あの、舞台芸術専攻なのに何読んでんだって感じですけどもね。まあ、ヒッグス粒子、ね、この間の、あの、高速越えがね、なかったんでね、ヒッグスはね、バシッと決めてほしいですね。ヒッグス粒子やりましたよ、みたいな感じでね。で、まあ、デュエル分にもね、早いとこ、優勢粒子がどうとかね、出したいんですけどね。ちょっと前にね、遊戯王チャットかなんかでね、ポロッと言ったんですけど、デュエル部にはね、三沢大地が出てきますよ。これは。やっぱりその、デュエル物理学を話に出す以上ね、三沢大地を、ね、この人の他に一体誰を出すことがあろうかみたいな感じでね、三沢大地をデュエル部に出してしまいますよ。ね、もはや世界観崩壊ですよね。だってもう最初の方、遊戯王 R がどうこうとか言ってましたからね。作中人物が、その辺はね、深く考えないでいただけると非常に助かりますという感じで、ね、なんとなくメイドの方にもね、カウンターをつけてみました。まあ今のところ僕しか回してないんですけど、そのカウンターは、だからメイドが更新された暁にはね、このカウンターがどれくらい回るのかね、4年間ずっと待ってたっていうね、コメントがバーって来るのかね、あるいは4年経ってね、みんなに忘れ去られているのかね、それでね、今後のジョン・ドーが決まりますよ。そら、これでね、スルーされたらもう僕は泣きますよ。それはね、こんな感じでもうすぐデュエル部更新でございますという感じでございました。はい、ではインカクスラッシュジョン・ドー、本日ここまで、次回40日目でお会いしましょう。陰角あるなし、第2弾は陰角の眉毛でございます。投票お待ちしております。それでは、バイナラー。